島再生への道。毎週金曜日のこの時間は、ふるさとの再生に向け活動する皆さんの紹介、話題、また中間貯蔵への輸送の状況や私たちの暮らしとの関係などについてお送りします。この番組は環境省がお送りします。今日は先週に引き続き、東京大学医科学研究所の坪倉正治先生にお話を伺います。第3週目のテーマは放射線と健康影響についてです。私たちは放射線と付き合って生活していかなければならないですけれども、極端な話、放射線を多く浴びた場合には体にどんな影響があるんでしょうか。
そうですね、放射線って大量に浴びすぎるとやっぱり危ないです、はい、たくさん浴びると細胞が僕らの体の中に何百兆とあるわけですけれど、まあ、DNA と言われる人間の設計図ですね、そこの部分に傷がついて、でその傷が残ったままになると、例えば10年とか20年とかで、それがいわゆるがんというものにつながっていくんじゃないかというふうには言われています、はい、人間ってもともとその老化とかそういうふうな過程でもそういう反応って起こるわけであって、なので放射線で初めて何か病気になるという話ではなくて、たくさん浴びてしまうと老化に伴ってとかで起こっているそのがんであるとか、そういうものになる確率が少し高くなってしまうっていうふうには言われています、う
ん、なるほど。じゃあ私たちはこれから生活する上でどういうふうな物差しを持ってこの放射線と歩んでいけばいいんでしょうか。
放射線っていうのはそもそもやっぱり環境中にありますから、その大体どれぐらいの桁なのか、どれぐらいの量なのかっていう、その大枠を掴んでることってやっぱりすごく重要なんです。事故が起こってとんでもない量放射線浴びたっていうふうに思うかもしれませんけれど、福島の今の福島で生活する上においては、それこそ東日本と西日本の放射線の量の差とか、それぐらいの幅の中に福島の放射線ってほとんどもう入ってしまっているんです。例えば怪我とかしたりとか、お腹がちょっと痛くなって盲腸かもしれないって言って画像の検査しようって言って CT 撮ったりすると思うんです。1回のお腹の CT の検査で浴びる被曝量って、今回の事故の2011年度に一般の方々が浴びた被曝量のそれこそ数倍以上です。なので放射線、放射能の汚染が起こったことは事実であり、それによって放射線の量が増えたことは事実なんですけれど、その増えた量というのはかなり少ない量に収まっていたということは間違いなく言えると思います。
なるほど、分かりました。福島再生への道、来週は坪倉正治先生に心と体のバランスについて詳しくお話を伺います。この番組は環境省がお送りしました。